こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
はい。なんか、お二人とトークするの久しぶりな気がしますね、私。
なんかそうですね。
三人、うん。そうですね。
はい。本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
まず前回、不在会ということで、大変、申し訳ございませんでした。いろいろと。ご心配をおかけしてました。
いい、やっぱり、健太さんが引っ張っていただかないと、本当もう、あれですよ。
いや、あれはあれで、でも、豆田さん入れて、楽しめて、話聞きましたよ。
いや、僕にはちょっと荷が重たかったです。
何回やっとんねん。
はい。ですね、前回のその、冒頭トークの話ですよね。
はいはい、
本編に移る前に、どうしてもピチカさんが喋らせようと言ってた、思い出話の話なんですけど、
はい、はいはい、
私もあれに絡んで、ちょっと喋ってみたいなと思って、今日はオープニングトークを任せていただきました。
はい。
はい。まあ、ささっと順繰りを追ってことなんですけど、一番話したいところを、だけをまずメインに話したいので。
はい。
はい。まずドラゴンクエスト1。
はいはい、
はい。はい。1はですね、まあ、買わなかったんですよ、私。
うん。
うん。で、やっぱり友達のがですね、ジャンプ見て、すごく楽しそうなのが出る。でもふーんってこんなのなんだろうって記事を見せてもらいながら、でもやってみないとわかんないよなって思って、友達の家に行って見せてもらったのが初めてだと思います。
うん。
だからやっぱこれはね、衝撃を受けてましてね。で、実際ちょっと買わなかったものの、
はい、
やっぱ貸してもらってクリアとか、やっぱ復活の呪文をメモするっていうことがね、
うん、
やっぱ画期的だったんですよね。
ですね。
うん。なので、ワンの思い出っていうのはそんな感じですかね。
はい。
で、もう2。もう2はね、はい、1をプレイさせてもらった時点で買おうと思ってるわけです。
うん、うん。
もうなんか、早々ともね、続編、あれ何でしたっけ、半年？
10ヶ月ですね。ドラクエが、1が5月で、うん、2が1月なんで。
うん。なので、もうそんなことが発表された時にもう2は頭からやろうって思ってたわけですよね。
うん。
でね、こっからね、2,3,4 となんですけど、
ええ、
実に、兄さんよりもちょっとずるいやり方かもしれないかな、私は。難なく手に入れてます、実は。
あ、そうだったのか。
ええ。ちゅうのはね、うちのお袋の、実家がですね、
ええ、
家具屋とおもちゃ屋さんをやってましたね。
おっと。
それは強い。
食券乱用ですね。
ほぼ。ただし、まあ、お袋が、外回りとかから帰ってこないと、
はいはい、
届かないという、そういうことはあるもののですね。
はいはいはい。
ちょっと、うん、飛び級の技を使いまして
。いいな、
うん。ちなみにね、そこはですね、まあやっぱ任天堂が強いんですって、仕入れが。
はあ、はあはは
あ、うん。だからまあファミコンのカセットという意味合いでもドラゴンクエストは入ってたっていう形でもあったんでしょうね。
うん、
うん。ではずっとそれを時を経てですね、実は Wii の発売もその食券で乱用させていただきました。
ええ年でなんですけど、まだやってるん
だ。そういう、ちょっとこれは手に入りづらそうだなと思ったので、
はいはいはい、
ちょっとずるいやり方をですね、最初の初期ロットの、多分、入荷がですね、そこのお店にはですね、多分2台しか入んなかったはずですよ、Wii が。
はいはいはい。
その1台を、買わせていただきました。うん、ちょっとずるいですね。
なるほど。はい。そんな、優遇されとったんですね。
はい。でですね、ちょっと飛びまして。
はいはい。
6やってないですね。
で、そうですね。
はい。7は、まあ、プレイステーション。で、これはね、兄さんに私同意するんですけど、やっぱもう、この頃っていうのは、もう、流通形態が完全に変わってきてて、もう予約し、まあ、してもしなくてもみたいな話もあったんですけど、
はいはい、
だいぶもうセブンって手に入れやすかったと思うんですよ。
うん。
ですね。
うん。でも当然、しかも、 まあ、時期的に PS2 がも出てた頃ですからね。
ですね、ですね。
の変な話、PS1 の最後の対策ソフトって言われたぐらいじゃないですか。ドラクエ7っていうのは。
はい。
なので、これも全然こう、思い出がない。
だからみんな7がそんなに思い出がないですね。
で、8はやってない。
9も
やってない。9の時は DS だったんですけど、なんかこう、飛ばしちゃったんですね。で、まぁ、10に関してはもう散々この番組で言ってきました。私はあの、ベータテストをやってきて、で、ベータテストがクロージングしまして、で、まぁ、本編、どれぐらい後に出るんだろうって言ったら、結構そんなすぐだったんですね、これね。というところだったので、まあ、10は発売日に買って、発売日からプレイだったっていう話だったんですよね。
はいはい。
で、今、すっ飛ばした話。
はいはいはい。
実は、ちょっと、クローズアップして話したいのが、5なんですよ。
5もまだやってなかったでしたね。
そうなんです。実はプレイしてないんですけど、買いに行った覚えっていう意味合いでいくと、実は5がすごく印象深い。
ということは買えなかったでですか？
違います。そういうことじゃない。
ほうほうほう。
あのね、アンニーさんもピッチさんもご存知だなと思うんですけど、チームドアラジに、私のリアルフレンドいますよね。
はいはいはい。
彼とね、あるお店に並んだんですよ、朝。朝というか前の晩から。
おほほほほ。
で、彼は、いわゆる高校の時の同級生なんですよ。で、彼ちょっと、若干あの、田舎の方に住んでまして、電車でないと来れないような場所なんですよ。で、その、発売日に、前の晩から、そのお店に、まあ、本屋兼 CD 屋兼ゲーム兼みたいな感じのお店だったんですけど、そこに何本入るからっていうのがあるもんで、なので、お前一緒に並ばねえかみたいな話になって。
ああ、付き添いですね。
そう。俺は買わないのに。
ああ。
なのに、そこで一緒に用を徹して並んだっていう思い出があって。
ああ、それはいい思い出ですね。
でも、もちろんその順番通りに入ったんで、彼は変えたんですけど、あれがすごく思い出に残ってて。
あの、夜、こう待ってる時もなんか、まあ、ワクワクっていうか、やっぱりちょっと雰囲気違うじゃないですか。
そうですね。
あの、アンジさんには経験ないと思いますけど。
並んだことないです
かね。いや、あれはなかなか楽しいですよ。
で、夜長いですよね。
長いですね。
その辺のそのアスファルトに、腰掛けて、まあ、ガラス、お店のガラスショーケースみたいなところに背中かけてみたいな感じでしょ？確か、なんか、ビニールシートだったか、段ボールだったかも出たはずなんですけど。で、あれ、いつだったんでしたっけ、あれ。
9月ですね。
でしょ？ほどほどもう、こっち、東北は寒いんですよ。
ああ、なるほど。
夜はね。なので、いやなんか、夜中にな、確かなんか、コーヒーかなんか、まだコンビニなんかない時代ですから。コーヒーかなんか買って、飲んだ覚え、それが思い出になってる。
ああ、それはいい経験だと思いますよ。
そして、今その彼と、このドラクエ10で遊んでるわけじゃないですか。だからこれがね、やっぱ、やっぱなんとなく、あの時にドラクエで繋がってた部分も、やっぱり、ずっと続いてるんだなっていう気がして。というような、私の、ドラゴンクエスト発売日の思い出でした。
いい話じゃないですか。
こんな話来ると思わなかったでしょ、二人と
も。僕そういうことしたかったんで、本当は。
いや。なんか全然なんか嬉しい話ばっかり。
本当にずっこけな話ばっかりじゃないですか、本当に。
Now はどうします？本編でいきます？
Now は本編でいきましょう。
わかりました。
はい。
はい。
それでは参りましょう。オープニング。 始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドチャックレディオ。第135回目でございます。この番組は、私、DJ ケンタロスとピッチカートミルクと兄が、オンラインゲーム、ドラゴンクエスト10のプレイをもとに、ドルアームスタジオキーステーションに、アストルティア全土のみならず、全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたい、ゆったりまったりと語り倒す、ポッドキャストです。改めまして、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい。いよいよ、ドラゴンクエスト11。
はい。
発売でございました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。そしてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
お二人とも絶賛プレイ中で。
はい。
はい。
と申しましても、これ収録してるのが、週明けての、水曜日ですか、これ。
水曜日
になりますから、はい、先週の土曜日。
はい。
ね、に発売だったので、まあ、プレイ時間もさほどでもない。
うん。
っていう感じで、まあ、オープニングトークでもありました。例えば発売日の話とか、
ええ、
まあ、ファーストインプレッションというようなものでもないような気もしますけれども、
うん、
この、プレイした感想とかを、うん、一部ではですね、DQ10 をやるために、11を買わないという方もいらっしゃるような話も聞いてますので、
お
ぉ、ね、で、特にポッドキャスターでの方に今日はお届けしたいですね。3人で大いに煽ったろやないかという回でございますので、
うん、
まずはお二人今日はよろしくお願いします。
はい、
はい、お願いします。
お願いします。
とわだち。
はい、本編でございます。
はい、
はい、
まずはまあ、オープニングトークのあった発売日ですか。
ええ
ー、
お二人どうでした？手に入れた形というか、何をどういう形で買ったかって話なんですけど、アニさんはまず、
僕は前回も言ったんですけど、まず、ウェブでネット注文しまして、
はい、
で発売日に届く形にはなってるんやけど、
うん、
その、まあ、すれ違い機能とかもあるし、3DS も、
うん、
あと、まあ、何週かやるかなって思ったんで、これはもうダウンロード版の方がいいかなと、
うんうんうんうん、
思い始めて、で、キャンセルしよう思ったら、かなりポイントのつくタイミングで買ってしまったんで、
はいはいはい。
キャンセルができなかったんですよ。
ああ、あるもん、はい、
うん。で、まあいいかと思って、もうそれはそれで、パッケージ版はもう手元に置いといて、
うん、
ダウンロード版でやろうということで、
うんうん、
で、ダウンロードを事前で落としといて、
はい、
で、12時回った瞬間にプレイできるじゃないですか。
そのロックが外れる形ですね。はいは
い、うん、
うん。
うん。
はいはい。
で、ただね、そのタイミングで僕ね、飲みに行ってたんですよ。で、ただ、ね、帰りの電車で多分12時またぐやろうなと思ってたんで、
はい、
持って行ってたんですよ。
おはいはいはい、
うん、で持って行ってたからやろうかなと思ったけど、ちょうどね12時回った瞬間が帰りのホームやったんですよ。
はい。
ネットつながらんとはいないですか。
あ、そうなんですよ。結果そうやったんですけど、
ええ、
そのタイミングで僕できると思い込んでたから、やろうかなどうしようかなと思ってカバンをずっと開けたり閉めたりしとったんですけど、でもう結局やっぱりね、人目が恥ずかしいのもあるし、その音を消してやらんとあかんじゃないですか。
あ、
うん、それももったいないなと思って、結局我慢して我慢して、で家帰ってから、家帰ったん1時回ってたと思いますけど、
はい、
もう翌日仕事やのにそっからやりましたね。うん、そんな感じですわ。
おー、なるほどね。
うん、
理想的な発売日のなんか迎え方を面白い。いいなぁ、エピソード的にもね。
は
い、
うん、
じゃあ、ピッチさんは？
私は、最寄りの、ゲオさんに予約しておりまして、
はい、
PS4 版の、パッケージ版と、2D、ニュー 2DS 同梱版のセット。
つまり、はぐれメタルのやつ。
そうです、はい。
はいはいはい、はい。うん、
はい、セットをゲオで予約しとったので、まあ、余裕で、もう予約券を渡して買って帰りました。
うん、
ただちょうど当日土日がうちの方の祭りでして、
地元のね、はい。
そうなんですよ。結局プレイはできんかったんですよ。
はい。
ですプレイし始めたのが月曜からということになりますね。
月曜というと、もうこの収録からすると、おとといってことですね。
そうです、そうです。もう、それまで生殺しですよ。ずーっともう。
そんなん、あの、この間の、その、何、あの、発売日の思い出話みたいな話しましたけど。
じらされて、じらされて。
11作目で初めてじゃないですか、こんな
の。日をまたいだのは初めてですね。
は
ぁ。帰ってから、ちょっとでもやろうと思わなかったんですか？
いや、やろうと思ったんで、もう全然もう、そんな、時間もなくてですね。
ああ、そうですか。
我慢しましたね。
あ、まあ、ドラクエって最初のセーブまでめっちゃ時間かかることありますからね。
そうなんです。
下手に手出せないっていうのもありますけど、ね、
そうなんですよ。うん、だからもうあの話がちょっとフラグだったんかなと思ってですね。
ああ、
はい。なるほどね。
銀太郎さんは？
私はですね、まずね、ちょっといやらしい話しますわ。
またですか？
あ、ちょっとオープニングに続いてになるのかな。
ええ。
これドラゴンクエスト11ですけど。
はい。
満額お金を出しておりません。
なんと？
あのですね、先々週にですね、まず、スプラトゥーン2を購入しました。もうこれ、息子を中心にもう絶賛プレイ中なんですけど。
はい、はい。
こちらもですね、満額出しておりません。
どういうことですか？なんか、危ないことでね。
まあ、ちょっとかなり、我が、家庭の話になりますけど、
ええ。
あ、ちょっと前に、うちの息子、剣道部に所属したっていう話をしたと思うんですよ。
はいはい。
で、剣道の防具、あるじゃないですか。
ええ。
これがですね、高いんですよ。
あれは自分らで買わないといけないんですか？
いけないんです。で、実際ちょっと斡旋されるようなものも見たんですけども、それの、もう、私の思ってる倍ぐらいするんですよ。
ああ。
ということで、ヤフーショッピングで探しました。
ははは。
ところ、なんと、Tポイントが、十数倍ついたんですよ。
うん、うん、うん。
いや、まあ、それだけ、でもそれで出費したいことですよね。
まあ、そういうことなんです。で、そんなこんなんで5000、6000ポイントからついたのかな、これで。
それは相当な買い物やったんですよね。
そう
なん
ですよ。6000ポイント。で、加えて私がもうために貯めていた T ポイントがあるんですよ。うん、
はいはい、
うん。で、これが、だいたい3000ポイントぐらいなんですよ。
はいはいはい。
なので、スプラトゥーン2に約1000円。ドラゴンクエスト11に約1000円の出費しかしておりません。
いやー、それはでもあれですね。
賢い買い物で言ってほしいな。
いや、僕はドラクエにはもう、ダーンって払いたい男ですから。うん、
ただですね、これがですね、どちらもなんですけど、まあ、ネットでしか買えないって、いわゆる、実店舗でこのポイント使えないんですよ。
はいはい。
ということで、もうで、しかも月末まで、もう、この残りの4000ポイント使いなさいよ、というわけなんですよ。ヤフーさんが言うんですよ、という。
うん、
なので、もう仕方なしにこのドラゴンクエスト11を買ったっていうね。そういうやらしい言い方をしますけどね。
はいはいはい。
で、まあ、細かくなんですけど、女神ウェブさんからですね、届かないんですよ、時間が。これがもどかしい。
僕も上新ウェブでパッケージ版買ったんですけど、普通に午前中に着きました。
そうでしょ、だってそこ大阪ですもん、それ。だって、俺のも大阪から届くんですよ、これ、実は。
あ、そうですよね。
なので、
関西企業ですかね。
そうそう。なので、到着がもう6時過ぎだって言われるんですよ。
夕方の。
そうそう。うっそってなるじゃないですか。で、
はいはいはい、
実に言うと、スプラトゥーン2はそれでよかったですね。
うん、
うん、それでよかったんですけど、ドラクエ、スプラトゥーン2の日はね、私、休みじゃなかったんで、だから、届くの待った方がいいわって思ったんですけど、まあ、ドラクエ11の日は、7月29日はですね、私、休みだったんですよ。
はいはい。
もうね、朝からの、配達の追跡ですよ。
ストーカーのごとく。
そう。で、しまいにはですね、ヤマトも、なんかほら、メールみたいなの来るじゃないですか。 いつなります、うん、発売ちゃうわ。配達時間変更も可能ですよ、みたいなことですけど、はい、その配達可能時間 の設定がですね、6時以降しかできないんですよ。そんなバカなってなるじゃないですか。というわけで、とにかくセンターに問い合わせしてみる。どこにあると。ね。最速で取るには、これは、一番最寄りの営業所に取りに行くのが一番早いと。いうことで、午前中のうちに留め置きをスライドさせてまして。ちょっとね、前日若干眠たかったんですよ。で、昼寝してる間に電話来まして、はいはい、今センター着いたからっていう話だったんで、もう速攻でそこから、パッと目が覚めてですね、取りに行きました。
少年じゃないですか。
そう。もう俺自分でもこの行動力がびっくりしました、俺も。
ですけど、ドラクエまだ来ないんですけども、そうそう、フレームの電話入れたわけでしょ。
いや、そんなことは言わないですけど、うん。でも本当にあれ待ってると7時過ぎで、ちなみにですね、その当日ですね、うちの目の前のね、あ、兄さんほら、お見合い買ったでしょ、あそこで。
はいはいはい。
あそこビアガーデンだったんですよ。
ああ、はいはい、そんな感じのとこですね。
うん、そうそう。うん、なんで、うん、夜はそっちに行かなきゃなんですよ。で実際だからそれ受け取れなかったらもう次の日になっちゃうじゃないですか。
なるほど。
ね。だってこれ取りに行かないといけなかったんです、これは。もはや。
うん。
はいはいはい、だから私は正しい選択をしたんです
。それ、配達員の人はこれドラゴンクエストって分かるよ
ね。はい、それは分かんないね。封書みたいなの言ってましたから。
ああ、ね、よかったですね。
うん。しかも2週連続でしょ。
やっぱりどんだけ好きやねんと思われるじゃないですか。
まあ、そういうことなんですよね。うん、まあ私もで帰って、すぐもうパッケージ開けてですね、スタートですよ。はい、もうビアガーデンのまでの、うちの神さんが帰ってくるまでの1時間半ぐらいを、
は
い、まあとりあえずスタートしまして、
はいはい、
まあやめられなくなったという発売日トークでございますよ。はい、まあ三者三様ではなかなか面白いですね。うん、こういう話ができるのもなんか、いいなと思いますね、本当にね。
いや、ほんまですね。今まで買っても誰とも喋れんかったですからね。
それはそうですね、確かに。ね、
一人でニヤニヤするだけでしたから。
うん、一人でニヤニヤですか？
そうっすか。いや、周りそんなにこう、楽しい人もいなかったんで。
そうっすか。まあ、こういうのをね、こう、共有できるね、話。ぜひ、リスナーさんもですね、俺の発売日こうやったみたいな話もぜひ聞かせていただきたい。
だって祭り行って、ちょっとドラクエやりたいんで帰らせてくださいって言ってもダメだったんですよ。
そりゃあかんよ。
ほんで、言うたんかい。
十数におったんですけど、誰一人としてドラクエやってないですからね。
マジですか？
ええ。あ、その20代、30代なんですけど。
マジですか？
まだしてんですかってまた言われましたからね。
うち、ちなみにね、会社は次の日、まあ、週明け行くじゃないですか、月曜日。で、ちょっと、よく、顔合わせてやる、彼、ちなみに、モンハン仲間なんですよ、彼はね。
はいはいはい。
N 君なんですけど、彼、ドラケ買ったわーって話をしたら、おー、そうですか、どうですか、面白いですか、みたいな話なんで、ここに興味あんのかなと思って、話、あ、なんかでも、今までのドラケみたいだよね、みたいな話をしてたんですけど、そのケツの、話のケツですね。実は俺も買ったんですよ。なんやみたいな。
ああ、いいなぁ。まあ、近く、本当好きな、マニアックな人は買ってましたけど、本当はそういう風に、やっぱり、青年部の人は誰も買ってなかったですね。
そうっすか、うん。もう一人いましたもんね、うち会社。ケンタロスさんと言わないですけど、うん。買った？ドラクエ買った？って言われて、わかりましたよって。どうっていう話なんで。いや、なんか従来のやつで、面白いですよって話。いや、話聞いてから買おうかなと思ってさ、っていう話だったんで、なんかうまく焚き付けた感じでよかったな。多分、今日から、週末なのかな、買いに行くんじゃないですかね、彼も。
おー、いいですね、うん。
ね。そういうちょっと今度はプレイの話を。
はい。
はい。はい、まずね、ストーリーの話を、
ええ、
するわけいかないっすよね。
いうか、もう、そこまでも行ってないですし。
まあ、進行度合いそんなもんですよね。兄さんほどほどでしょ、でも。
レベルで言うと21か2ぐらい
です、ね。ああ、じゃあ私もトントンぐらいですわ。
おお、
うん、うん。なので、まあ、中盤というにもまだいかないぐらいですね、多分ね。
そうですね。
ね、うん。うん。まだ全然、初っ端の方だと思うんですけど。
うん。
まあ、実際の話なんですけど、
ええ。
ちょっとほら、実は、まず私の話なんですけど、
はい。
今回実はドラクエイレブンの話を、ほとんど、情報を入れてないんです。
はいはいはいはい。
うん、ジャンプ見たりとかいう話をこうあまりやってなくて、うん、唯一、ちょっと、先立て SD メモリーを買いに行ったら、それこそ、上新の、実店舗の方で、
うん、
3DS 版のパンフレットがあったんで、これをもらってきたぐらいなんですね。はいはいはい、
うん、
あと、ほとんど実は、見てない、触ってない、読んでないなんですよ。
はいはいはいはい。
事前情報なしっていう珍しいドラクエなんですよ。
いや、でもいい楽しみ方だと思いますよ。
で、まあ軽いそのなんだ、ストーリーの最初の話ぐらいは読むじゃないですか。
ええ。
まあ、書いてあるからこれ読みますけど、その、歓迎ではなく悪魔の子だったみたいな話っていうのはあるんですけど、
うん。
実にこの、最初のこの話なんてのは、もう序盤に出てくるものの結構確信をついた話だったりするんじゃないかというような形なんですよね。
うん。
うん。なので。
だって事前情報というか、うん、まあ、その、まあ、その、ロトの名前が出たり、うん、剣が出たりいう話は出とったじゃないですか。
うん、
うん。何かしらそこにつながるんかどうなんかっていう気分ではおりましたよね、やっぱ。うん、
そうですね。もう事前にその辺はほぼ明かされてるような感じでしたからね。
うん、
あとね、ちょっとストーリーに関わるわけではないでしょう。序盤の方に関わってのはいないので、あれ言っちゃいますけど、
ええ、
ロトゼタシア の, マップが出た時に、
ええ、
最初に出てくる自分たちが住んでいた石の村、
はいはいはい、
ね、があるわけなんですけど、でそれをがちょっと北に登ったところにそのデルカダールっていうお城がある 国、うん、があるわけですよね。
はいはい。
でこれがですね、頭に書いてあるのが大陸一の大国って書いてあるんですよ。
うん、
つまりこのロトゼタシアの中で一番でかいんでしょ、これ、この海っていうのは。
おお、
うん、ということですね。
うん、これがこんなことをこんなだことをこのマップ上に書いちゃっていいのかいなって思ってたんですよ、実は。
うん、あ、マップ見たときにこのちょっとメモが入るところですかね。
そうそうそうそう、矢印が入ってね。
はいはいはいはい。
で、お、確かにでかい。まあドラクエ10でいうグランゼドーラじゃないですか。
うん、
うん、これをいきなり出しちゃっていいんかいなって思ってたんですけど、
うん、
実はかなりここがこの最初の物語の起点になるような話をやっぱり作ってくれるので、ここがねやっぱりドラクエらしいなと思って。
あーはーはーはは、
うん、
僕まだその城しか知らないんであれなんですけど、
あ、十分だと思います。なので、まあとりあえずストーリーは皆さんやって楽しんでくださいよって話ですよね、実際。
うん、
うん、
なのでちょっとここからね、システム面とかバトル面とかそういった話をしたいんですけど。
はいはいはい。
どうすか、お二人感想。まずまあ、私ちょっと中立一時に据えながらですけども。
はいはいはい。
まあ、兄さん聞いてみようかな。兄さん 3DS じゃないですか。
はい。
プレイのスタイルというか、そのほら、いわゆる画面切り替え。
はい。
どっちでします
よ。僕はもう最初から 2D でやろうと決めてたんで、
はいはい、
うん、最初 2D と 3D が上下に両方出るじゃないですか、うん、リンクされた形で、
うんうんうん、
あれもずっと 2D の方を動かしてましたね。
ああ、うん、もう縛りというかもう 2D 縛りでいくことですね。
でいってますね。はい、
あ、感覚的に私は逆にそれで比較するとですよ、私は 3D の方でずっとプレイしてるんですよ、
うん
うん、ただ最初にその切り替えやったじゃないですか、どっちも映っててってやつ、
うん
うん、
あれは感激しましたわ、
うん、あれは素晴らしいアイディアですね、あれは
すごいことしてますね、整合性とかすごい大変でしょうね
と思うんですよ、前にピチカさんも言いましたけど、うん、これってゲーム2本入れてるようなもんですからね、
うん、じゃあそれをリンクさせてるっていうところはね、うん、すごいですね、
いや本当、まあ、そのリンクさせることによってまたちょっとデメリットも多少は見えてくるところもあるんですけども、うんうん、やっぱり技術的にはすごいなと思いましたね、
うん、
よくやろうとしたなと思いますねこれ、
まあまあ、整理すると兄さんは 2D モードで、うん、私は 3DS の、あの 3D モード、
はい、
でピッチカートさんが唯一この3人の中では PS4 版をお持ちなわけですけど、
はいはい、一応メインは PS4 版でやっており、まあ、全機種は全部やっておりますね、
はあ、はあ、
はい、
PS4 版の感触ってどうですか。
いやー綺麗です、びっくりしました、
うん、
ちょっと舐めてましたね、
うん、
まあ、ドラクエってここまでムービーもやっぱり最近レベルアップしてすごい綺麗じゃないですか、
うん
うん
うん、ほんであとですね、あの一番感動したやっぱりロードの速さですね、
おそこいつも気にしますもんね、
はい、戦闘シーンのロード速さは良好です、はあ、であとレスポンスも良好です、
うん、
ちょっとこれもしかしたら普通バージョンのプロで違うかもしれないですけど、
あ、うん、なるほどね、
うん、で僕ちょっとこれ、まあ、比較いう部分じゃないんですけど、あのやっぱり 3DS 版もやったんですよ、
うん、
でやった当初はやっぱり携帯ですし 2D 版なんで、3DS の方が早いと思ったんですサクサク、
うん
うん、
でプレステ4版はやっぱり綺麗にしとるんで、その分ちょっともっさりしたりちょっとストレス感じるかなと思ったんですよ、
うん、
それがですねプレステ4版の方が一番サクサクいくんですよ、
はあ、
切り替えやロードや戦闘のスピードであるとかですね、
うん、
まあ、私の実感なんですけど、
うん、
でもプレステ4版も頑張っとるなと思いましたね、
そうか、
あ、僕が体験会の時に感じたあのエリアチェンジのもっさり感はなかったですか、
うん、はいはい、気にならんですね、
ほんなら修正されたのかもしれないですね、
あ、確かに、入ったりは多少ありますよ、
うん、
でもあれは全然許容範囲ですね、その戦闘シーンだけに全然ストレス感じなかったら僕全然大丈夫なんで、
あ、そう、そこだけが問題ですね、
はい、
うん、
はい、あとですね、主人公、兄さんもあんまり気に食わんって言ってたじゃないですか。
うん。
プレス4版で見たらかっこいいですわ。
そうなんですか、
めちゃめちゃかっこいいですわ。
おー。
ねえ。ものすごい今感情入ってますね。
僕はもう、ただのドットなんでね。両手フリフリしてるだけなんで。
あれ、コマンド開けた時ってやっぱ顔出ます？
出ないです。
出ないですね。
それも出ないですか、
うん。
でケンタロウさんは 3DS の 3D 版でちょっと等身低めですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、私もやっぱりドラクエってあの等身かなと思ってたんですけど、今回ちょっとあのプレス4の見たらやっぱりあこっちがいいと思っちゃいましたね、
まああのもうあの私あのパーティーもそこそこに増えてはきてるんですけど、まあ生き生きとこう表情もきっちりつけて仲間たちとか、
はいはい、
主人公もまあうなずくときとか顔を見合わせるときとかっていうところの程度なんですけど、それでもやっぱ生き生きとキャラクターが動いてるっていう感じがなんか私が感じてるドラゴンクエストっていうのはやっぱり例えば10を別にすればセブン以来なわけですよ。
ああはいはいはいはい、
そう思うとやっぱ現代に生まれているドラゴンクエストとしては正当進化のドラゴンクエストだなって気がしますよね。
ああですね。
まああとね、今後そのまあ私 PS4 版に触れることはおそらくないかと思うんですけど、
はいはい、
まあゆくゆくやろうスイッチ版が出るんであればですね、またこれはこれで、うん、気持ち新たにプレイしてみたいなという気がしますよね。
ですね。
うん。
ですね。
あの戦闘シーンに入るときと BGM がちょっとすごいマッチしてませんね。
うん。
これなんか多分、戦闘シーンの労働も考えてるのと、すごいタイミングがあったんですよ、なんか入
り方と。それを読んでるんですかね。
と思いますよ。
でね、いや、最初ね、これ私もツイートで入れたんですけど、
ええ、
この戦闘曲、めんどくさい曲じゃないですか。
はいはいはい。
キャッチーな感じで始まるは始まるんですけど、一曲全部聴くと結構な、変調があったりとかもありますし、
うんですね。
こんな曲覚えられるかよと。これ11の戦闘曲だってなるかよと体が思ってたんですよ。
はいはいはい。
なんだ、2時間後には普通にこの曲だと思ってましたね。
口ずさみますよね。もう頭から離れるんですよ。
杉山マジックですよ。
今回ですね、兄さんはあれか、スリーなんですけど、敵に攻撃できるじゃないですか。戦闘入るときに、先制攻撃できる。
あ、はいはいはい。
あれを剣を振って当てた瞬間に音がバンってなって、それから戦闘シーン入るんですか、うん。あれもうまいこと、こう、リンクしとるなと思ってですね。
システム面ね、
うん、
システム面、
はい、
気になるところなんですけど、
ええ、
某同メーカー製、某 RPG 風のスキル画面っていうのはどうですか、お二人。
あ、まあ嫌いではないですけど、
僕はあの手のスキルは初めてなんで、うん、並び方が、
うん、
まあでも特に戸惑いもなくこういうもんやなって感じでやってますけどね、
うん、
いや、あれで、ね、ちょっと個性がとりあえずはこうつくためにやったんでしょうね。
まあそれはそうですね、うん、最終的に集めていけばどれが取れないってことはなさそうなのかな、どうなのかな、わかんないんですけど、
うん、
うん。
いや、多分あれ、振り直しはできるようになるでしょう。
なるでしょうね。今んところできませんけど。
うん。8の時はみんなは極めれんかったんですよ、マックスにしても。
うん、ああ、そうですね。うん。たぶん今回はこれ、全体投資なんですけど、だいぶ難易度緩いじゃないですか。
うん。レベル上げとか。
とか、
うん、戦闘
いろんな面で。
うん。うん
めっちゃ緩い難易度になってるんで、その辺も振り直しは絶対させてくれるやろうなと思って適当に振っていきますね、今。
そうね、戦闘優位にっていう部分とかね。
うん、その後々を考えずに今使いたいスキルをっていう感じでやってますね。
ここの技を覚えた方が見たいよね、みたいな感じでやってますからね。
うん。
そんな気はしますわ。
もう片手剣ばっかりですね。もう、両手剣は持つ気ないですね。
あ、そうですか。俺、両手剣ですね。
あらららら。
うん。
いや、最初両手でやったんですけどね、やっぱね、守備力上がるのがでかいですね、あれ持った時に、盾持った時の。天では守備力上がらないじゃないですか、盾持ったところで。
うん、
でもやっぱりね、片手剣でも、その守備力が盾で上がるっていうのは、やっぱちょっとでかいなと思って。
そうね、ちょっと我々のドラクエ天皇がやっぱり、埋めり込んでますから、
うんうん、あとね、じゃあシステム面からですけど、こうバトル方向にも行ってるじゃないですか。
はいはいはい。
バトルに関しての、うん、そのほら、特に兄さんの体験会で話聞いてきたやつやってもらったじゃないですか、
うん、
あれのその不安感っていうのが、
うん、
若干感、俺は、うん、まだあるかなっていう。
3D モードだったらそうかもしれないですね。
2D と違うの？
いや、結局 2D って昔ながらのファミコン当時の戦闘なんで、
ですね。
全く違和感ないですね。うん、
なんでかな、うん、やっぱり、もう、やっぱ DQ10 ドアチャッカレディオなんで、DQ10 ベースで喋ってしまいがちなんですけど、
うん、
もうね、 うん、ちょっと弱くなると連打戦闘になってきているんですよね。
はいはいはい、はい。
まあ、これは伝統のドラゴンクエストではあるわけなんです。
うん、いや僕、逆にそれが懐かしくて、僕、心地いいですけどね。
で、唯一助けられてるのは、このリズムなのかなと。
はいはいはい。
これが例えば、うん、ピチさんが言う、その、例えばローディングのもっさりとか、
はい。
これがあるとなしでも、えらい違いだったりするのかなって気がします。うん、
ですね。で、今回、主人公も一応、オートにできるじゃないですか。
うん。
これも、まあ、賛否あると思う。僕はすごく楽ですね。
うん、楽ですね、あれは。うん。僕、一瞬だけね、
ええ、
あるクエストのために、その 3D に切り替えて、
うん、
戦闘ちょっと繰り返した時があったんですけど、
うん、はいはいはい。
その時に分かったのが、その、全体攻撃が、3D の方が早いんですよ。
ほ、
例えばイオをやると敵全員に一気にダメージがボンと出るじゃないですか。
うん、ああ、はいはいはい。
あれがその 2D やとやっぱり昔ながらの左から順番にダメージが与えられていくんで、
はいはいはい、
その辺は 3D の方が早いなとは思ったんですよ。
ああ、そうか、なるほど。
うん、
あとゾーンってどうでした？
ゾーンはね、
今回そのためにテンションがなくなりましたよね。
うん。
ゾーンはゾーンで、これ見る分に、まあそのいわゆる演出の部分に関してはやっぱ少なくとも一回は見たい、きたいなっていうことになるじゃないですか。
うん、
でしかも仲間が増えれば増えるほど当然そういった連携も増えるわけなんで、
一応早送りもありますからね、ちゃんと。
うん
うん
うん、まあ、これも戦闘のリズム的なものですし、
うんうん、
まあ、当然ですけど、これ、いつでも任意で繰り出せると、これは これで困ると思うんですよ。
うん、
ランダム要素、
うん、強力ですからね。
うん、
ああ、ですね。
うん。
ですね。うん、
いや、久々にこの通常攻撃を繰り返すとか、なんか懐かしいなと思いながらやってますね。
ああ、ですね。
うん。
だから、その、難易度が緩くなったっていうのの一つに、レベルがアップすると全回復するじゃないですか。
ええ。
そういうのもあって、MP をあんまり気にしなくなってますね、今回は。
うん、それはありますね、うんうんうん。あとはキャンプシステムか。
そうそうそう。
うん、
あれのおかげで、ほぼ気にせずに、なんぼでも戦えますから。
うん、
ですね。
うん、そうですね。
もうすでに体がですね、11のシステムに慣れ始めてるっていう部分はそうかもしれないですけど、あ、はいはい、新しいエリアに入ったら、まずはキャンプを探そうとか、
うん、
おそらくでっかい町に行くまでにこれぐらいの工程があるんだろうなっていうのを勝手に予想して、そこにはおそらく中間か手前ぐらいに必ずキャンプあるよねって思ってるわけですよ、
うん、
そこまでは結構そのアニさんが言うように魔法使いなんかはバンバンもう攻撃魔法で、
うん、
むしろ自分にその戦闘ストレスを与えないで経験値を稼げるっていうような方向のゲームプレイに俺はなってきてますね、イレブンに関しては、
うんうん、あと10から導入された杖とかスティックで殴ると MP がちょっと吸い取れるっていうやつ、
うんうん、
あれも今回導入されてるんで、
うん
うん、最悪なくなったら叩いてくれたらええわぐらいな、
うん、導入で言うとジャンプもいい感じですね。
ジャンプ、
ええ、ここあってよかったと思います、ね、
あ、それ PS4 だからでしょ。
あら、 3DS はジャンプなかったでしょっ
け。 あるんですけど、
ええ、
あんまり意味ねえっすもん。
なんか移動中ついついこうジャンプしながら行きません、
ね、行かないっすむしろ、
ええ、
B ボタン連打してて戦闘終了後にポイってジャンプするのもだんだんイラッときてますけど俺
オートランがボタンがちょっとやっぱり点と違うのでそこはちょっと迷いますね。
うん、
アンジさんの 2D タイプってオートランってあるんですか？
ないです。
し くりしました、そこは。
あの、必要ないんですよ。
ああ。
めっちゃ移動が早いんですよ。
そういう意味においては、なんかマップが狭いなって気がしますけどね。
狭いですね。
探索する、なんか、その辺のその部分っていうのは、もっと違うとこで探索しなきゃならないかなと思っちゃったりもしますからね。
ああ、多分そうやったら、プレス4多分相当広いと思いますね。
ああ、そこら辺はちょっと羨ましいな、
ね。探索しがいがありますね。だから、僕も4をやった後に、その 2D タイプやったら、街こんなんだったってやっぱ思いますね、作りが。
なるほどね。
同じなんですけど、全然違うという感じですかね。
ですね。だから僕も体験会でやってるだけに、かなり 2D はコンパクトになってるなって感じはしますね。
あと賛否両論あった。
はい。
家事システム。
ああ、
家事、
かなり、これも天に比べたら随分緩い家事ですね。
緩いですね。
あ、僕は一回、ちょうどそこまで行ったんですけど、
うん、
僕はもう、あんまし家事しないタイプなんで、よかったなと思いましたね。
ああ、ここで、これで楽しめてるって感じ？
はい、そうですね。
ああ、なるほど、
ね。ああ、なるほどね。ここでできるから。
あんまりこう、重きも置かないような形ですし。うん、
まあ、いや、今回、家事はかなりウェイト高いですよ。
あ、マジですか？
やっといた方がいいですよ。
武器買うよりは、家事した方がいいものが作れる場合の方が多いですし。
まあ、もしかしたら序盤だけかもしれないですけど、序盤はほぼ作って賄えるって感じ。
あー、ってことまた道具屋のあれがなくなってきました。
でも懐かしいですよ。もう天ではほとんど行かないじゃないですか。武器や防具屋に。あー、これだよね、ドラゴンクエストはって思いますよ。まず新しい街行ったら武器屋覗きに行こうぜって思われるじゃないですか。これはやっぱなんかイレブンらしい、いや、従来シリーズに戻ってきたドラゴンクエストなんだなって気がします。
それは感じますね。
若干今の家事に関して違和感があるのは、服も作れるじゃないですか。
はいはい。
まあ、それ家事ちゃうやろって思うんですけど。
まあね、杖も作れますからね。
そう、うん、せめてその辺温度とかカチンとかそんなんじゃないでしょって言いたい。、
あ、全部あのシステムなんですね。
そうアクセサリーも、
まあそうですね、それぐらいちょうどいいんで。
多分ゲームの進行度によって特技を覚えていくんですよね、あれは。多分
そうみたいですね。
だから、数作ったからって別に、
そう
レベルが上がらないんで。
うん。作ったの売ったりはできるんです？
売れますよ。
できます。
で、それで金作いうのも取れるわけですか？
考えようによってはそういう形ですよね。
多分、素材を売るよりも、作って売った方が儲かると思います。
もうよほどでないと、素材なくて、商人から買うということはしないので、まず手元にあるもので作ってみようかなるんで。
ああ、なるほど、
ね。今のところはね。まあ、積極的にこの辺は利用するのかな。
なるほど。
復活の呪文してみました？
私はまだです。
僕もやってないですね。あれはどのタイミングでやるんです
か？少なくとも、まあ、PS4 との連携がないのであれなんですけど。
ですよね、
そもそもまずなんですけど、タイトルにまだ戻したことがないので
。僕の友達はその前ちょっと紹介した僕、復活の呪文のノートあるんですけど、
はいはい、
あれ貸してくれっていう連絡がありましたね。だからちょっと貸しましたね。
あれでもあれで始めたって全然自分の名前でもないし、全然関係ないとこから始まるんでしょ。
そのちょっとまだ状況聞いてはないんですよ。
ちょっとやってみないかんな。
有名な、ペペペペペのやつは、
ええ、
もよもとになるっていう話ですけど。
へぇ。でも、レベルも高い状態なんですよね。
そこまでは確認してないですけど、多分、そんなに高くはないじゃないですか。ただ、それいきなり入れてね、ネタバレ食らうのもあれやから。
で、まあ、2週目とかそういう感じじゃないですかね。その辺楽しみだったら。
うん、
あとは、ね、
うん、
はい、そうね、システム面でいくとですね、ピッチさんにネタバレにならない程度で喋ってもいいかなと思うのは、
はいはいはい、
馬レース。
うん、あ、まだですね。
まだでしょうけど、言うほどのことでもないので、喋、りますけど、まあ、マリオカートですよ。うん、加えて、何が一番感激したかというと、音楽です。
うん、
思いませんでした、アジさん、これ。
うん。そうですね。
何を使われたんですか、BGM は。
あのね、
ええ、
杉山浩一で有名な、
はい、
東京競馬場の曲がほぼ使われる感じで、完全セルフオマージュ的な感じで、作られてまして。
はははは。ね、使えんねやと思いましょう。
うん。一番有名な曲です。競馬で。
なるほど、なるほど。うん。
それだけです。それが言いたいがために馬レースの話をしました。はい。
なるほど。
うん。
あと、僕、すれ違い通信でもお二人は開始されたんですか？
しました。
うん、やってますね、一応。うん。
ははははは。これ、ウェイトはどれぐらい占めそうなんですか？お遊び程度です。
ちなみにネタバレでもいいですかこれ？
ああ大丈夫です。
はい、兄さんは時渡りの迷宮1回くらいはクリアしました。
最初の分はすぐもらえるじゃないですか。
はいはい、そうですね。いわゆるチュートリアル的な感じでスタートする1回、うん、俺もそこなんですよ。で、ね、ちなみに2個目からえらい難易度高くなってくるんで。
あ、
そうですね。2個目はね、最初のチェックポイントまで行って終わりです、ね。
そうそうそうそうそう。
うん。
で、ちょっと必要な奴ら集めてこないとぐらいの気持ちで今、2回目以降をやろうかなと思ってるんで。
で、うん、ナインとはまた違う感じですよね。
全然違います。う
ん、ああ、ナインのウェイトって結構締めとるじゃないですか。すれ違いとしては。
はいはいはい、
ですね。この、いわばブームとかその、あれを過ぎちゃうと結構、そのストーリーにも反映してくるような感じだったじゃないですか。
そうですね、当時はね、
それなんで後からやろうという時になかなかできんかったから、
とはいえですよ、これもう私もちなみに翌日に、まあ、家族で買い物があって、
はいはいはい、
まずスーパーに行く間に、3DS ポケットに入れて、今短パンなんで、短パンのでっかいポケットに 3DS 掘り込んで、すれ違いしねえかなと思って、2時間ぐらい その買い物の間うろついてみたんですけど、
はいはいはい、
とりあえず3人とすれ違いました。
おお、うん、
ただ早く、みんな同じレベルみたいですね、当然ですけど。だって発売日から1日ですから、
うん、
だから同じ程度のやつらが来てるんですけど、つまり進行度合いがその程度だから、みんな同じぐらいの仲間しかいないんですよ。べらぼうに強いのはなんかまだまだいない感じもあるんですけど、
うん、
実際そうなってくると多分冒険中にも捕まえられるんですよ。
うん、
そこで
今回すれ違わなくても全然できますね。
な感じは、うん、序盤に触った感じではいけますかね。
あ、じゃあそのうち考慮は入れとるわけです。やっぱりその難易の成功と失敗部分を踏まえ、
うん、
ですね。有利になるけど、
うん、
すれ違わんとできないということはないです。
うん、それ聞いて安心しました。
例えば、あと可能性的には多分セブンイレブンとかで配信のヨッチ族が出るとかっていうことは、うん、ひょっとしたらないとも限らないと思うんですけど。
ありそうですね。
ね、
う
ん、そうすると、まあ、うん、ちょっと特殊なね、強いのが来るかもしれないみたいな話もありますけどね。
いや、あれ、4でも、プレステ4版でもですね、まあ、フィールド上にその多分ヨッチだと思うんですけど、半透明のやつがうろちょろしょんですよ。
ほうほうほう。
でも何をすることもできないですよ。話しかけることもできないですし、コマンドを合わせても何もできない、出ないんですよ。
あ、それ多分、こいつらなんだろうって言って、
そうです。
3DS 版を買わせるコントでしょ、多分。
なんだろう思いながらですね。よくおるんですよ、フィールドに。
うーん、
開きだか思って行ったら、ヨッチだったりですね。
なるほどね。
だからどうすることもできない状態で今、ちょっとなんかなと思ってたところですね。
まあでも、うん、これは、で、兄さんあれですよね。 その、1個目のやつは、うん、ズバリ、ドラゴンクエスト1の話だったんですけど、
うん、あ、早速そこに行くわけですね。
いや、興奮しましたよね、結構ね。
めちゃめちゃしましたね。
うん。
ああ、なるほど、うん。そういうのが満載なんですね。
うん。あ、まあまあいいや。うん。
いや、ワンが出てきます、情報で聞きましたよ、ちゃんと。
うん。うん、いや、そこはいいと思うんですけど、うん。まあ、とにかくね、感動しますわ。あの、ワンの、あれをドットの時のやつをやってる人にとってはね。
うん。
うん、感動すると思う。
戦闘シーンもね、入ったりとか。
うん。あははははは。
いわゆる、あの、もう昔ながらの壁にぶちたる、ドゥドゥドゥドゥっていうのもありますね。うん。
そうそう。いや、あれがね、うん、通常の 2D モードでもあるんですよ。
おー。今回すれ違いない、クエスト配信みたいなもんなんです。それとまた違うんですか？
クエストっていうほどでもない。ほどでもないけど、うん、まあまあ、追加される可能性はありますね、あれで。
だ任意でどこの世界に行くみたいな感じではなさそうですね、これね。
うん。
早くね、目覚めし所っていうところに行きたいですよね。目覚めし所。
あれですか、その、初代モンスターズでもあったじゃないですか、いろんな世界に行くのが。あんな感じです
とも全然違うと思います。
ああ、違いますか。
うん。
まあちょっとそれは体験して楽しんで
ますね。ですね。
まあ、うん、変な、先入観持たずにやる方がいいと思います。
ああ、なるほど。
ちなみに、うちの息子、隣でスプラトゥーン2ずっとしながら、俺のドラクエのプレイをこう、見はしないですよ。自分もやるつもりなんで。
はいはい。
この時に行ったら、曲変わった瞬間に、おっ！って言ってますよ。13歳が反応する曲か、これは、みたいな。
今回それで言うと、セーブが 3DS 版も3つでしたね。
そうですね。うん。
それはいいですね。僕絶対1個かと思ってたんですけど。
いいね、うん。それも。中段もあるから、中段含めて4つですね。
あと、いや、あのね、あれですよ。境界セーブを久しぶりにしてるじゃないですか。
あ
の感覚ですね。
なるほどね。それがプレス、3DS 版の特有で、4の、4のみでのやつはカジノなんですけど、
うん、
まだ言ってはないですけども、あのスロットが話に聞くのはかなり本格的らしいですね。
うん、みたいですね。
どこまでちょっと本格的なかやって、早くやってみたいなところですね。
はい。というわけでね。
ええ。
早く収録やめてやりたいんですよ。とは言わないですけど、はい、大事な収録なので、
ええ。
そうは言わないんですけど、まあでもね、とにかく楽しめてることには間違いないですよ。3人ともね。
ね、
うん。ですね。
うん。まあ、本当にこれから大きく話が動いてきたり、また心を揺さぶられるようなことが出ると思いますのでね。ね、いずれネタバレができる時が来るでしょうか。
ですね。もうまだかなり先だと思うんですけど、でもよく天を作りながらこれ作ってましたよね。
ね、
うん、まあ、番外編とかでしょうね。
そうですかね。
やるとしたらね。うん。聞けるだけ人だけ聞いてみたいな感じで。
そうですね。
はい。あ、あと、ここ売上本数、ちょっともう出てましたけど、すごいですね。
ね、今日出ましたね。2日間で
?200、超えてましたよね。200ちょい。
両機種版で。
うん。
すごいですね。
プレス 3DS が110で、
うん、
プレステ4が90。
うん。
おお。
ちなみにファイナルファンタジー15の時は60でしたから。
おー、1000万本ぐらいだけならないですか。
まあそのスタートダッシュからもしてやっぱり違いますよね。やっぱりすごいっていうのが。
結果やっぱり2機種で出して正解だったわけですかね。
そうですね。どの層も一応捉えてますからね。この形、この販売形式が本当、デフォンになればですね、まあ、変なし、ファイナルファンタジーもできるんじゃないかなと、まあ、これ、 スタミナがある会社ではできないですけど。
うん、そうそう、スクエニという会社だからできた気もするし、うん、デフォルトにはならない、うん、あの、前例にもならないと思いますけど、多分、うん。
これだけの、やっぱりメジャーなとこじゃないと、なかなかできない、ね。
普通なら、普通ならですよ、うん、普通なら、こういう風な出し方すると、劣化版かって言われかねないじゃないですか。
うん、
でも完全に違うゲームとしての、でもストーリーは一緒なんだよっていう子たちっていうのは、うん、ぶっちゃけドラクエだから許されるんじゃないかなって気がしますからね。
ですね、
うん。
しかできないですね。
多分普通に他の会社がやると、ただの、その移植版として、劣化移植みたいな感じになってしまうと思うんでね。
うん、
うん。やっぱドラクエブランドっていうのはやっぱ強いと思いますね。
ですね。
いわゆるライト層、普段ゲームしない人にも向けて作ってるんで、
うん
うんうん、だからそういう意味でその難易度下げてるっていうのもあるし、
うん、
あと社会人に嬉しいのがね、再開するたびにこれまでのあらすじ、
そう
あれめっちゃ便利ですよね。
ほんまですね、アイさん、ほんとあれですもんね、よう忘れますもんね。
そうあれほんまに毎回あ、こうやったって毎回思います。
いやー、ほんとかゆいとこに手届いてますよね。
これ、それをもっと多分、この冒険の最中にはまたまた気づいていくのかもしれないんで。
うん。
また、ネタバレにならない程度で、こういうとこ気づいたわーってのがあったらね、また番組中でお話したいと思います。
はい。
はい。
もうちょっと喋りましょうか。
はいはい。
あのね、
ええ、
若干さっき戦闘中の話をしましたけど、
ええ、
どうです？あのね、ぶっちゃけ、この後ドラクエ10に影響するかどうかみたいな部分ってすごく気になってますよ、これ。これが正当続編なわけじゃないですか。11、ナンバリングとしてはね。
うん、
ただ、10というオンラインは繋がっていくわけで。
うん、
正直。
うん、
まあ、バトルシステムだけの話を考えても、PS4 版やってませんけど、PS4 版も同じその戦闘のいわゆるターン制バトルだということは、当然のことなんで、踏まえてもですけど、天の方がずっと面白いんですよ、戦闘システムに関して。
まあそうだと思いますし、やっぱりオンラインゲーム、やっぱりゲーム自体がやっぱり成長していくじゃないですか。難しい。比べ、やっぱりシリーズなんで比べちゃうところあるんですけど、比べるところではできではないと、
ね、それはそうですよね。
できではないと思うんですよね。
とはいえですよ、あの、正当の続編だとすれば、もっと天のシステム入ってきてもよかったんじゃないかなっていうのが私は本音。例えばオートランとか、あの、そういったところに流用されている部分はあるにせよ、なんだろうな。バトルはこういう形でしか表現できなかったのかなっていうのもあるのかな。同じエーペチの連打戦闘だとしても天の方が面白いです。わかりますかね、この感触。
わかります、わかりました。
特にプレイステ4版の体験会やった時に感じましたね。動けたとしても関係ないっていう。
そう動けるからどうやねんって話でしょ、実際。
僕実際、その動けないようにしてますね。
動ける意味がないから。
そうです。ですね、もう、それしなかったら、やっぱり、イレブンだなって思いますね。やっぱり切るときとか、やっぱり画面が大きくなったりするんですよ。切りに行くシーンとか。だからかっこいいんで、やっぱり、天とは違うなっていう目で見てますよ。
いわゆる、別ゲームですね、そこはほんまに。それこそ、ドラクエって1からずっと進化していって、天まで進化してきたって思ったけど、いわゆる、その、11っていうのは、 その、1からずっと進化していった先にあったけど、10の戦闘だけは、違う矢印で伸びていったなっていう感じ
なんで。もちろんね、オンラインゲームである以上、そういう風になるだろうなっていう気はしますしね。
うん。聞いたんじゃない、単性バトルが久々いうのもあるんですかね。
それも、実にその RPG として、大きな括りとしても実はそんな感じなんですよ。
ああ、なるほど。
他の RPG をよくよく考えたら、ここ数年やってないなって気がしますね。
だから僕、今回ですね、10と比べるのは、ペルソナ5と比べたりしてましたね。
ああ、はあ、はあ。
だいわゆるその、11と10で言うと、11から見て10は単純な過去作じゃないんですよね。
そう。ね。そうなんですよね。
うん。同時進行で横に並んでるような感じで置いてもいいんじゃないかなと思いますね。
うん。
うん。だから、11やってドラクエ久しぶりに楽しんだ人にとっては、10はまた違う楽しみがあるっていうことで、興味持ってもらいたいとこではありますよね。
そうですね。
うん、
よく悪くも変えれることもできますからね。
ほんまにオートラン一つとっても、天の方が優れてるっていう話じゃないですか。
はい。
で、やっぱり天の方が優れてるっていう面が、やっぱり他にもいろいろあると思うんで、そのバザーシステムとか、
バザーシステムもそうね。さっき錬金に関しては、錬金っていうか武器火事に関してもあれなんですけど、あれは職人システムなわけじゃないですか、あれはあれでやっぱりそれぞれの、そしてまたそれに対しては難易度としての、面白さっていうのもあるので、やっぱり天のオンラインであるがゆえの、あの強みなわけじゃないですか。それはそれでいいと思うんですけど ね、
あくまで11の火事っていうのは10の火事の簡易版と考えていいと思うんで、
逆に言うと、なんかひょっとしたらあれ10に対する導入を作ってないかいっていう、それは思ってますけどね。
そうですね、これが面白かったら10でやってみようっていうような感じの持っていき方でいいと思いますね。
もうちょっと奥深くできますんでね、他の職人なんかももっと面白いし、その辺はぜひね、天の方にもちょっと目向けてもらいたいですね。
ですね。その、要は、ほんま、天をスルーして11人取る人もかなり多いと思うんですよね。オンラインだからっていう部分ですね。
でもやっぱり、ね、この番組中、かなりその、そこら辺はクローズアップして喋ってますけど、やっぱりナンバリングの天、なわけなので、まあ、ちょっと今日のこのドラクエイレブンの回っていうのは、実は10やってないよと。でも、みんなどう思ってんのかなって聞かれるリスナーさん、初めてのリスナーさんもいらっしゃるかもしれないですよね。そういう方がやはり、あ、ドアラジって10のこと喋ってんだっつって、やっぱ他の回を聞いてもらったりとかっていうこともあるし、ちょっと、次週以降に向けてちょっとね、我々もなんか宿題を出された気がしますよね。
そう。いや、僕思ったのが、このコーナーのドラクエ11のパッケージの中にですね、本当天への導入のなんかこの押し出せみたいなのがあったらいいかなと思ったんですよね。紹介にな
るのか。なるほどね。なるほどね。
ちなみにモンスターハンターフロンティアであればですね、ポータブル3の HD 版、プレス3で出たやつのパッケージの中にフロンティアへのその紹介がありましたからね。
ああ、なるほどね。
ああいう感じのその導入の仕方がもうちょっとあってもよかったかなと思いましたけどね。
そうですね。ね。まあ、そんなことで、やっぱり、私たちにはドラゴンクエスト10もありますので。実際、だって、インしたでしょ、日曜日は。
あ、僕してますね、はい。毎日。日課は必ずやってますんで。
兄さんは、なんか、ポッドキャストの、編集とかも忙しいとかっていうのもあって、バタバタしてらっしゃるか印象がとても強いんですよ、最近。
そう。先週、先々週がやたら忙しくて、
ご主人
全然時間取れなかった。
ありますし、
今週がようやく余裕ができるんで、 うん。まあ、10と11と両方やってい
こ
うと思いますけど。
そう言ってもこの間、すごいツイートしてたじゃないですか。どれから明日ろうとかさ。
いや、どれを優先順位に、その、全部やるんやけど、まずどれやっていうのがね、選ぶのが大変やなっていう、こう、嬉しい悲鳴ですよ。
あ、うん、まあでも、早解きせずゆっくり楽しむのもいいと思いますよ、ドラクエは。
あ、いやいや、だからね、僕、11に関してはね、とりあえず一回さっとね、まあさっと言うても、余すとこなくやるんですけど、
ええ、
なるべく早く解けたらなって思う意味もあって、2D でやってるんですよ。
なるほどね。
サクサク進むんで、ね、ムービーとかがないから、
あ、
うん、そういう意味でね、2D は最初に選んでよかったかなとも思いますね、そういう意味では。
あ、なるほどですね。
うん、
まあそんなことで、まずは両ドラゴンクエスト作品をね、
はい、
我々楽しんでいきましょう
ですね。
以上、
はい、
ドラゴンクエスト11ファーストインプレッションでした。
ドラダチ。
エンディングでございます。
はい。
はい。
はい。エンディングなんですが、
はい、
ですね、近日中にまず、青スラ
の、そうですね、はい。
うん、青スラ会をしまして、その上で、T シャツプレゼント企画の抽選もいたしますので、ぜひこちらも。
厳選な抽選を、うん。
はい。不正はしませんのでね。
はい。
ぜひお楽しみに待っていただければ。ね、はい。で、ちょっとエンディングに関しては、ちょっと一つだけ私、ご紹介をというか、話ですけども、はい、実は昨日の晩でした。8月1日、
うん、
夜23時ですか、夜の11時、45分過ぎくらいからですけど、はい、ドラゴンクエスト、フィフスアニバーサリ
ー、お
5周年の花火大会ということで、
うん、
カウントダウンをしながらみんなで5周年を祝いしよう、つまり今日この収録してる今日なんですけど、
はい、
今日が5年前の今日が発売日なんですね。
そうでしたね、
うん、
おー5年ですか、
ですわ、はい、
あ、
折り返しですね。
10年ね、続けたいと、サイトプロデューサーがね、お話ししておられましたので、その一環で、まさに兄さんの言う通り、折り返し地点としての 5周年かもしれませんし、これがもっともっと長く続きしてもらえるかどうかっていうのも我々にかかってくるかもしれませんので、うん、なんですが、実は最初の、私、これを知ったというか、まあ、どこでもこれやってたんですけど、実はいろんな街を拠点でやってたんですね。花火が結構みんなで見えるところって言って、
はいはいはい。
例えば、ベリナードの、橋の上とかね、ああいったところもその拠点になってたようです。で、私お邪魔したのは、旅芸人会に、ご登場いただきました。小畑健司さん。小畑健司さんのツイート見てですね、ちょっとドアラジチームも、インしてる人間がいればですね、39サーバーの、39サーバーですね、これね。39サーバーのグランゼドーラ、勇者の橋の、あたりって言って、集まってみようぜっていうことで、当然みんなドアラジユニフォーム着てたんですけど、
うん、
一塊になると結構壮観なもんですね、我々。あ、ドアラジ一派だと気づかれる方もいらっしゃったじゃないですか。
あ、そうなんですか。
うん。嬉しいもんですね、あれね。うん。ちょっとした宣伝もできたかなと思います。で、当然、はいはいはい、小豚さんもいらっしゃいまして、小豚一派がまた多いんですよ、これが。
ああ、そうなんですね。そうなん
ですね。エクセルショーさんもいましたしね。
ああ、うん。
本当にツイッターでよくお見かけする面々とか。うちのリスナーさんもいらっしゃいましたしね。
うん。
チームドアラジのメンバーも何人ぐらい来たかな？ 10人ぐらいいたかな。
ああ。
うん。うん。でも楽しく、ね、あの、花火大会やってきましたけど。まあ、5周年。うん。なので、ドアラジをやって2年半。
ああ。
うん、その半分ぐらいなわけですからね。
うん、
本当にこのサービスが続く限り続けていきたいなとは思いますが。
うん。うん、ですです、うん。
頑張って楽しい番組を作りを我々もしていきましょうね。
はい。
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 はい。ね。で、加えて先ほどあのお話ししたその、ね、その、斎藤プロデューサーのお話なんですけど。見ました今日のツイート。
なんか入院かなんかでしたっけ。
そう。あの、DQ10TV を、ちょっと、欠席するというハプニングが実は、あの、3.5 の後期バージョンアップの、バージョンアップ情報を控えた時に、突然お休みだっていう話だったんですけど、なんだ、うん、少々のその、なんか、それだったらリッキーが入院せよみたいな話もあったぐらいだった。ただね、いや、蓋を開けてみたら、今日びっくりしましたよ。心臓カテーテル手術やったらしいですよ。
そうなんです
よ。よほどです、これ。
ね、大手術じゃないですか。
うん。で、まあ、本人、まあ、それを、まあ、ベッドをもう空にして、はぐれメタルの 2DS をそこに置いてですね。
私と一緒のやつですね。
で、さあ、夏祭りだと。早速ツイートするんですよ。
うん。
うん。
うん、いわゆる旗印となっているヨースピさんがいないと我々も困るんですよ。
うん、
本当にお体大事にしていただきながら続けていただきたいなというところで我々からもエールを送りたいと思います。本当に。
いや、ものすごい多忙だったんでしょうね。
いや本当にね。いやそうですよ。だって10でしょ、11でしょ、
今年2夜も出ましたし、
うん、本当に、まあ、本当に救い人の中ではかなりその、ね、いわゆる執行役員としてのポジションっていうのは多分ゲーム1本出すとかそういうものとまた違うプレッシャーともかも戦わなきゃならないと思いますから、
うん、
体合ってるもんです本当に
ですね。
任せるところは任せて、
はい
ね、大事にちょっとこの6年目からのまた再スタートをお願いしたいと思いますので。
はい。
ね、全開を お祈りして、ドアラジーゼーからですね。
そうですね。
はい。
はい。
はい、というわけで、先ほど、若干の告知をしましたが、次週ですが、青空会を挟みながらになるのかな。改めてドラゴンクエスト10、
はい、
ドラクエ11プレイヤーのための DQ 展開をちょっとしたいなと、
うん
うん、思っておるんですよ。
ええ、
だからここら辺がこう点って面白いんだよと、うん、だから久々にドラクエってやったよ、11で久しぶりにやったよ、もしくは初めてやったよっていう人が、うん、次のドラゴンクエストとして選ぶのは一個前に戻るだけでいいんじゃないかなと。
本当、天を抜かしていっとる人が多いですからね。
そうそうそう、そう、うん。今、やっぱり、始めるのにも、ちょうどいい、ね、PS4 版が、ね、うん、リリースっていうのも目前ですから、
うん、
始めるにもちょうどいいタイミングな気がしますので、次だと間に合わないかな？大丈夫かな？私の、Nintendo Switch、ベータテスト版のちょっと感想も踏まえながら、お話ししたいなと思いますので、
はい、
はい、ぜひお楽しみにいただければと思います。
はい、
はい、
番組のお便り会うといえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスはdoaradio@gmail.com doaradio@gmail.com こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
サポート仲間へのゲスト参加も大募集中です。ゲスト募集用のポッドキャストのセーファリとともにブログ記事をアップしております。ご参考にお聞きください。
それでは次回も聞いてくださいね。お相手は DJ ケンタロスと
西川とミルクと
兄でした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。